それでは本日お集まりいただきましてありがとうございます。本日は私株式会社クライムの浅見とマイクロソフトの様の加瀬様と一緒に講演させていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回このありがとうございます。すみません。このビームアベラビリティスイートという形で、まあ、こちらどのようなものかといったところから講演させていただきますと、このビームという会社 VMware とハイパー V の、まあ、仮想環境ですねに対応した製品を開発している会社になりまして、まあ、世界各地に拠点を置くグローバルなカンパニーになっております。で、日本では株式会社クライム弊社が総代理店として販売保証を行わさせていただいております。で、世界的に見ますと結構有名にはなっている形になっておりまして、仮想環境のバックアップデータ保護ならビームというふうな形で呼ばれていたりするんですけども、日本だとあまり知名度ないので本日知っていただければなと思います。まあ、毎月各世界で、まあ、4000ユーザー様程度増えているような、まあ、規模でどんどん増えている製品になりますし、各種こちらのような賞を取っているような会社でもなって、会社というふうにもなっています。で、このビームが目指している部分なんですけれども、いつでもオンなビジネスといったものをビーム目指しております。これなぜかと言いますと、まあ、従来のバックアップ製品と、まあ、実際に求められている可用性に大きな、まあ、壁があるんじゃないかとビーム考えておりまして、実際に ESG の調査では CIO の 82% の方々から、まあ、実際ギャップがあるというふうなお声をいただいておりまして、まあ、それは実際どのようなものかといいますと、まあ、RTO、まあ、復旧目標時間と目標復旧世代といったものが時間非単位であったり、また復旧検証率も十分ではなく故障率も高いといった状態である、またバックアップデータをあまり活用できておらず可視化も不十分であるといったところが挙げられています。で、これビームで使うことでどのような可用性実現できるかといいますと、まあ、RTPO といった形でビーム呼んでたりもするんですけども、こちらですね、 PO という形で呼んでたりするんですけども、まあ、目標復旧時間と世代合わせたものになっておりまして、それを15分以下にしようといったところであったり、まあ、100% 復旧検証を行えるようにしようといったもの、またそれによって故障率も 0% を目指すというところであったり、アップグレードバックアップデータを活用してアップグレードのテストであったりパッチ適用のテストを行っていく、また十分な可視化によって予防も行っていこうといったところ、これらを実現することでいつでもオンなビジネスを実現していこうといったところを目指している形になります。で、今回ご紹介させていただくのがビームバックアップ&レプリケーションという製品と、またビーム1、ビーム MP という監視系の製品を紹介させていただきます。まあ、ビームバックアップ&レプリケーションの方で各種リストアであったりバックアップであったりといったものを行うものになっておりますので、こちらがどちらかというとメインの製品にはなっております。まずここ順番にちょっと紹介させていただきますと、まず一つ目、高速な復旧といったところで、まあ、お客様が求める単位でお好みの方法で迅速な復旧を行おうといったものですね。で、こちらもちょっと調査の方のデータですけれども、ビームが提供する復旧方法で、まあ、96% のサービスレベルアグリーメントの 96% を満たすことができたといったことのご意見いただいております。で、このどのようなリストア方法があるかといいますと、まあ、こちらにずらーっと並べてあるんですけども、まあ、この内容をちょっと紹介させていただきますと、まず一つ目、インスタント VM リカバリーといったものになっております。こちらはどのようなものかといいますと、バックアップファイルを直接ハイパーバイザーにマウントして、そこから仮想マシンを起動することができるような仕組みになっております。これによって実際に VM のデータ、仮想マシンのデータは転送しませんので、そのサイズに依存せず数分で仮想マシンがバックアップデータから起動できるようになります。そして起動した後に仮想マシン移行するといったことができますので、まあ、数分で起動させて、まあ、起動し終わった運用状態のままその後にデータを移行するといった構成が取れるようになっています。で、続きましてファイルレベルのリストはですね、ビーム仮想マシン単位でバックアップ取るソフトウェアになっておりますけれども、その仮想マシン単位のバックアップイメージから 各種ファイルのリストはもちろんできるようになっております。まあ、こちらのようにさまざまなファイルシステムに対応しておりまして、また Linux の LVM であったり Windows のダイナミックディスクなどという、まあ、複数のディスクから構成されるようなフォーマットのものでもサポートしております。で次に Beam Explorer for Application という形でシリーズ出てまして、こちらがアプリケーション単位でのリストア機能になっております。シェアポイントであれば、例えばドキュメントを、各種ドキュメントをアイテム単位でリストアしたりだとか、またエクスチェンジサーバーであればメール連絡先のリストアを行う、アクティブディレクトリーであればユーザーグループのリストアを行う、 SQL サーバーであればデータベースのリストアを行うといった形で、各アプリケーションのアイテムを素早く簡単にリストアできるようになっています。でまたこれら基本的には Windows の GUI から行う形になっているんですけども、Beam それとは別にエンタープライズマネージャーというものを用意しております。こちらを利用しますと Web のポータルからリストアを実施することができるようになっております。実施できるリストアの種類といたしましては、仮想マシンのリストア、ファイルのリストア、SQL サーバーの DB、エクスチェンジのアイテムのリストアが可能になっています。でこれを行うことで、まあ、各ユーザー様にリストアを VM のオーナー様ですねに失礼しました、リストアを委任しようといったものになるんですけども、そのリストアを委任する際にそのオーナーとなっている VM 以外の範囲見せないような仕組みももちろん実装されておりまして、こちらセルフサービスリカバリ機能と呼ばせていただいております。まあ、リストア可能な VM を範囲指定するといったことであったり、そのリストアできるファイルの拡張子を指定する、またアイテムはリストアできるのかといったところ細かく指定して、それぞれのオーナー様にリストアを委任できるといった仕組みになっております。でこちらお客様の声としてトレンドマイクロ様 Beam ご利用になっておりまして、こちらのセルフサービスリカバリ機能が良いという声をいただいております。で次にデータ保護の部分ですね、まあ、実際のバックアップであったりといった部分、こちらですと Beam のお客様の 83% が従来のお客様より、従来のバックアップより満足できているといったお声をいただいております。で、まあ、こちら、まあ、どのような手法でバックアップしているかといいますと、まあ、仮想環境となっておりますので、もちろんエージェントレスなバックアップになっています。そしてさまざまな各種組み込みの機能でより安心、より効率的にリストバックアップができる形になっております。Beam このバックアップだけではなくて、レプリケーションだったり二次バックアップ機能も構成されておりますので、まあ、ここの細かい部分等もこの後ご紹介させていただきたいと思います。まずエージェントレスであるといった部分ですね、まあ、エージェントレスで仮想環境の API、まあ、Windows であれば Windows 標準の API、 VMware 環境であれば VADP といった API 使用するんですけども、それですけども接点はしっかり取らなきゃいけないといったところで、 Beam の場合 Beam 独自の実装でマイクロソフトの VSS ボリュームシャドウコピーを実行しますので、トランザクションログの切り捨てだったりとか、ログのバックアップだったりとかといったところもできるようになっています。また VSS に対応してないアプリケーションは切り捨てているわけではなくてですね、カスタムのスクリプトを簡単に指定できますので、こういう形で Beam の GUI から指定できる形になっておりますので、マイクロソフトの VSS に対応してないアプリケーションに関しては、お客様は独自のスクリプトで柔軟に対応できる形になっております。で、また環境に合わせたデータ取得方法を用いておりまして、今回の場合は Hyper-V のものを用意させていただいておりますけれども、基本 Hyper-V の場合処理を行う際にはオンホスト、 Hyper-V ホスト自身で処理を行うんですけども、やはりそれだと Hyper-V ホストに負荷がかかってしまうといったところで、オフホストのプロキシも構成できるようになっております。また Beam 独自で変更ブロックの追跡機能も用意しておりますので、2回目以降のバックアップは増分の変更点だけをバックアップする形になります。そしてこちらちょっと Beam 独自の機能になっているかなと思うんですけども、バックアップ IO コントロール機能といったものもありまして、まあ、ソースのストレージにかかる負荷をまあコントロールするために、まあ、レイテンシー待ち時間を感知しておりまして、あるシティ値以上になった場合には低速だけれどもバックアップは継続する。で、あるシティ値以下であれば高速なバックアップを実施するといったところを自動的に制御できるようになっています。また CSV、クラスターのボリュー、クラスターの ボリューム上の VM であったり SMB3 のファイルサーバー上の VM もちろんバックアップできますし共有 VHDX であったり差分ディスクを持っている仮想マシンもバックアップ対応しております。でこのバックアップの部分の細かい機能に移らさせていただきたいかなと思います。でバックアップの部分になるんですけどもビーム組み込みで重負解除圧縮対応しておりますのでデータ削減、まあ、スタンダード標準からできるようになっております。でただやはりストレージ側で重負解除機能を持っている場合にはそちらの方がよく効きますのでそちらとの統合も進んでおりまして今現在積んでいるものといたしましては EMC データドメインブースト、あ、じゃあデータドメインの DD ブーストとの連携といったところであったりエクサグリッド、HP ストアワンスといった各種重負解除機能を持つストレージとの連携も進んでおります。でまた安全にデータを保存するといった部分で AES256bit の暗号化にも対応しています。この暗号化のパスワードは JOB という仮想マシン、まあ、バックアップ対象の仮想マシンをまとめる単位ですねごとに設定可能になっていますので柔軟にパスワードを設定することができるようになっています。また万が一パスワードを紛失してしまった場合でもチャレンジポスティング形式でセキュリティを損なわずにパスワード復旧可能になっております。このように安全に暗号化ができるといった形の仕組み組み込まれております。で続きましてビームバックアップだけではなくてレプリケーションも行えるようになっております。このレプリケーション、まあ、仮想マシンの複製を別のハイパーバイザーに作成する機能ですけども、まあ、元のソースのハイパーバイザーから読み取って複製を作成するもしくはバックアップのデータから複製を作成するといったことができるようになっています。流れといたしましては、まあ、運用時にはこちらのようにレプリケーションを行っていただきまして障害が発生した場合にはここちょっと手動になってしまうんですけども手動で仮想マシンをレプリカ VM をパワーオンしますフェイルオーバーでパワーオンします。そして、まあ、DR サイトで運用している間に運用サイトのデータを復旧で復旧が終わりましたらフェイルバックで切り戻すで切り戻した後にデータをコミットするといった形で、まあ運用サイトが復旧した後もデータを継続して使えるといった形のレプリケーションになっております。またこちらのレプリケーション各種便利な機能も用意しておりまして一つずつフェールオーバー一つの仮想マシンずつフェールオーバーしていくのはまあとても面倒ですので初めに計画としてフェールオーバープランとして各 VM の起動の順番であったりその待ち時間を決めておくことでワンクリックで指定した VMの集まりを起動できるといった形になっています。またフェイルオーバーする際に複製 VM の IP アドレスだったり接続するネットワーク、まあ、仮想設置ですねを自動変更することもできるようになっています。で続きまして二次バックアップの部分バックアップコピーとテープのコピーの部分ですね。でまずバックアップコピーの部分なんですけどもバックアップコピー、まあ、通常のバックアップ単純に一時バックアップの場合とは異なり GFS 設定グランドファーザーファーザー3設定といったものを持っております。こちら、まあ、各週ごとに4世代と月ごとに2世代四半期ごとに2世代、まあ、年ごとに1世代みたいな形で長期的に残しておかなければいけない世代をフルバックアップで指定して残しておくことができますのでこれで、まあ、法的なところで残しておかなきゃいけないといった要件あるような場合でも簡単にそれを満たすことができるといった機能になっています。次にテープですね。ビームテープへの書き込みも対応しておりまして LTO3 の以降の、まあ、テープであれば問題なくバックアップ二次バックアップ先として利用できます。でまた単純にファイルをテープにコピーするといったこともできますのでビームのバックアップファイルをテープにアーカイブするだけではなく、まあ、ツールとしてテープへの書き込みツールとしてもご利用いただけるような形になっておりますね。でこちらのバックアップの部分でこちらは教育関係のお客様ですねからのお声といたしましてはこの重負解除機能によりデータが削減できたため約5万ドル分の、まあ、バックアップストレージのコストを削減できましたといったご意見いただいております。で次に復旧検証の部分、まあ、実際にバックアップを取ってそのバックアップファイルの整合性をチェックするだけですと実際にリストアできるかどうかわからないといった部分があったりします。 こちらどのような部分かといたしますと、このゲスト OS 上のレジストリキーの破損であったり、インストール構成、またアプリケーションレベルの不整合とか発生していると、起動してみないと、実際に起動テストをしてみないと、これを検知できないといった事象、いくつかあると思います。こういうのに対応するために、Beam では Sure Backup、Sure Replica といった機能を提供しておりまして、先ほどのインスタント VM リカバリーでもあった仮想マシンをバックアップデータから起動する機能と、バーチャルラボという、ネットワーク的に隔離された環境を自動的に作る機能を組み合わせまして、このバーチャルラボ内で仮想マシンをバックアップファイルから起動して、ハートビートのテストであったりピングのテスト、またスクリプトのテストを行うことで、正しく仮想マシンが動作するかといったところまでしっかりと検証することができるようになっています。この機能の部分のお声で、こちら銀行系のお客様ですねからいただいているお声ですと、バックアップ実際に使えなかったら役に立てないですけども、Beam を使うことで復旧検証ができてしっかりとできているので、もうそんな心配ありませんといった声をいただいております。で、次にデータの活用の部分ですね、バックアップデータの活用といった部分で、先ほども出たバーチャルラボ使用しているユーザー様は、このバーチャルラボで実際にテスト等を行って、その 84%お客様がこの問題を、実際に構築の際に発生する問題を回避できているといった、データをいただいておりまして、これ実際にどのようなテストを行うかといいますと、アップデートのテストであったりパッチの適用の検証、また新入社員のトレーニング環境としてこのバーチャルラボの環境を使うだとか、また Windows サーバー2003、サポート終了いたしますの で, いたしますので、その移行のテストであったりとかといった部分でさまざま活用されているかと思います。こちらの機能の、いただいているお客様の声といたしましては、オンデマンドなサンドボックスでさまざまな検証を行うことで、検証を行える環境を手に入れたというところをいただいております。で、最後監視の部分ですね、監視の部分なんですけども、こちらから Beam1 と Beam マネージメントパックといった製品、ちょっと別の製品になるんですけども、を使った場合の、こちらのご紹介といった形になります。で、まず Beam1 なんですけども、こちらスタンダーローンで動く製品になっておりまして、VMware 環境、Hyper-V 環境、また Beam でのバックアップ状況などをモニタリングするというところであったり、各種レポート機能でキャパシティプランニングを行うだとか、また動的なカテゴライズを行って仮想環境をさまざまな視点から見えるようにするだとか、といった機能が含まれている製品になっております。で、続きまして Beam マネージメントパック、MP ですね、マネージメントパック for システムセンターといった形で、こちらシステムセンターの管理パックになっておりまして、こちら導入いただくことでシステムセンターから仮想環境もしっかり監視できるようになりますよといった製品になっております。で、この BeamMP のユーザー様ですけども、こちらのお客様からは、このシステムセンターの一つのコンソールから全てを監視できるようになり、問題が発生する前に IT チームが事前に発見解決できるようになりましたといった声をいただいております。で、このような形で Beam 高速な復旧、また確実なデータ保護、復旧検証、データ活用、完全な可視化といった形で、こちら5本の柱でいつでもオンなビジネスを実現しますよといった形のものになっております。また Beam なんですけども、さまざまなパートナー様、今回レコードで参加させていただきましたマイクロソフト様であったり VMware 様、また各種ストレージソースのストレージとなっているような HP 様、ネットアップ様、シスコであったりといったストレージベンダー様とも連携しております。このような形でパートナー様と協力しながら、さまざまな製品、広い対応で行っている製品になっております。で、ちょっとここで導入事例といった形で、北米の松田様が導入していただいておりますので、こちら簡単に紹介させていただきますと、北米の松田様、さまざまな課題、災害の復旧、災害復旧の簡素化といった形であったり、 IO の制限であったり、また複数のリストア機能が必要になっているといった部分である、またバックアップ速度が物足りないといった部分であったり、データベースの整合性が十分に取れていないのではないか、またストレージ といった部分でどのようなストレージにも対応できるような製品になければいけないといった課題を挙げていたんですけども、 Beam を導入いただくことで、まあ、圧倒的に機能が豊富だといった声をいただいていたり、また複数のリストアシナリオができるため、まあ、安全にデータ保護できるといったところ、またバックアップ時間も高速になりましたといった部分、またストレージに制限がないのでさまざまなストレージを利用できるといった部分、また複数の世代から簡単にリストアできるといった部分で、また GUI 自体もとても簡単だねといった声をいただいたりしています。このストレージの部分なんですけども、北米の松田様ストアシンプルの方も使っていただいております。今回はこのストアシンプルの方とビーム組み合わせた場合にどのようなことができるかといった部分で川瀬様からお話ししていただきたいかなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。ただいま浅見様の方からご紹介預かりましたマイクロソフトの高瀬と申します。よろしくお願いします。本日はお越しいただきましてありがとうございます。ここからは、ストアシンプルという製品の、お話をしていきますが、ちょっと戻りまして、この松田様なんですけれども、ストアシンプル、を、使っていただいているユーザー様でもありまして、ビームとうまく連携しているといいですけどねっていうところなんですけども、実際にビームさんとの、ストアシンプルという製品の、コラボというのは、マイクロソフトがストアシンプルを買収する前の時から実はもう始まっておりまして、日本でこそ実績はこれからというところなんですけれども、お互いに、いいところを取っていくと、より、確実なデータの保護とかができるというような、そういった、ソリューションを提供できます。でまず皆様にストアシンプルというのを言葉聞いたことある、ある知っているいるという方はどれぐらいいらっしゃいます。挙手をお願いできますか。最近増えてきてとてもありがたいです。ありがとうございます。で、ストアシンプルというのは実は、この、マイクロソフトが提供するストレージになります。で今の、これは、浅見さんの、スライドちょっとパクったんですけども、ここの部分ですね、先ほどバックアップコピーテープコピーというようなあのビームさんのソリューションがありましたけど、このグリーンになっているところ、緑っぽいところですね、ここのところの部分をマイクロソフトのストアシンプルに置き換えたら、まあ、どんな感じになるかということを、ちょっとこれから、お話ししていきます。じゃあストアシンプルって何なのというと、実はこのような、物理的な、ストレージになります。で、本当にこれぐらいの大きさのもので、本日展示してありますので、ぜひあのエキスポ会場の方にいらっしゃってください。でこのストアシンプルというのをマイクロソフトが、正式にはマイクロソフトアジュールストアシンプルという名前で提供しています。でまずじゃあストアシンプルはどんなものかというのをあのまず押さえていただいた上で、じゃあビームさんとどのようなコラボができるかというところをお話ししたいと思います。まずここちょっとちっちゃくて申し訳ありません。利用シーンからお話しした方が分かりやすいかなと思いまして、こちらのスライドを持ちました。まずあのストアシンプル何を解決するのというと、ストレージの周り、ストレージ周りの、なんか煩雑になっているところを、クラウドとそれからオンプレミスというハイブリッドにすることによって、ちょっとあのすっきりさせようというのが、これが、目的になっています。であえてフルクラウド全部 Azure、 我々は今 Azure をこう押しのしているので、じゃあ最初から全部 Azure でいいじゃないですかというお話もあると思うんですけれども、やはり車と同じで電気の良さとガソリンの良さとかいろいろあると思うので、まずはこのハイブリッドというものも一つの選択肢として提案していこうというのがこのストアシンプルの提案です。でこちらにありますように、まずよくある課題ですけども、データはどんどん増え続けます。今データってすごくリッチになったりとか、一つ一つが大きくなったりとかするとあっという間にストレージを食っちゃいますみたいなところになります。で、そうすると、ディスクをこう、買い足していくとかいろいろ大変なことが起きますと。で例えばディスクを増設しようとしても、急にはこう買ってこれないので、例えばユーザーさんというか、社員の皆様とかに、いらないものを消してくださいとかって言ったりするような方もいらっしゃるかと思います。そういった、日常の管理にデータ管理においての煩雑さというのが、課題としてあります。一方でじゃあすぐ消せばいいじゃないですかというわけにもいかない理由は、 監査とかコンプライアンスとか、今データというのは企業の資産になっていますので、それを長期間、安全に、保存しなければならないというような、そういった必要性もあります。そうするとじゃあ安全するためにやはりもう一方でバックアップというシステムもストレージに必ずつけていかなければいけないとなってくると、だんだんだんだんこう複雑なストレージのエリアの構成になっていくというのがあります。そこをストアシンプルという先ほどの物理的なストレージとマイクロソフトが提供するクラウド Azure によって組み合わせることによってもっとシンプルにしていきましょうというのがこの製品です。で、見ていただいて分かるように、まずストア、こちらがユーザーさんの、サイトになります。でまあ、皆さんの社、会社でもいいですし、データセンター借りていらっしゃるデータセンターでもいいですし、そこに、まあサーバーとか、いろいろあると思うんですけども、そこにストアシンプルというものを配置します。そしてここにデータを普通に貯めていきます。アイスカジーで接続させてデータ貯めていきます。サーバーから、ユーザー様サイドではいつも通りクラウドがあるとかないとかというのは一切関係なく、いわゆるフォルダーの中にファイルがパタパタパタとあるような、そんな形で見えて一切何も変わりません。ただデータはまずストアシンプルの方に貯められていって、ストアシンプルがお腹いっぱいになってきた時に、じゃあ自分はもうこれ以上食べられませんではなく、後ろにクラウドという別腹があるので、そちらの方にデータを移行しましょうというのが、これがストアシンプルの基本的な動きです。ですので前面にはいつもローカルのディスクにデータが溜まっていて、であぶれてきたものがクラウドに行く。そしてクラウドに行くときには、せっかくハイブリッドにしているので、ハイブリッドにする意味を持たせたいですから、よく使うデータをストアシンプル内になるべく残して、使ってないデータというものをストアシンプルが自動的に判断してクラウドに置いていくというような、そういった動きをしていきます。そうすると、ハイブリッドにしているので、クラウドというところにデータが溜まっていきつつも、いわゆる回線を使ったパブリッククラウドを使いますので、パフォーマンスというものが気になりますが、ローカルにデータがあるという両方を持っているので、ユーザー様からデータを使う時のインアウト、いわゆる IO というものは、なるべく落とさないように、クラウドを利用できるというのが、これがストアシンプルの基本的な動きになります。そしてもう一個、ストアシンプルの機能としてバックアップを取るという機能があります。ここがビームさんとちょっと重なるところなんですけども、このストアシンプルの機械自体が自分のお腹の中のデータも含めてクラウド上にコピーをして、世代管理をして、あのバックアップを取るという機能を持っています。ですので、このバックアップをするというための何か別のシステムをこちらの方に作るという必要もなくなります。これですっきりとした構成が組めるというのが、このストアシンプルの構成になります。今のがこちらのストアシンプルの特徴で、先ほどのメリットを生み出すのをちょっと簡単にまとめました。まずクラウドストレージと自動的に連携します。そして、自動階層化機能といっています。要するにティアリングという名前になっていますけれども、ストアシンプルの中は SSD が入っていて、それからハードディスクがあって、で例えば次はじゃあ SATA とか安いディスク群ってなりますけれども、ここにクラウドがある3階層になっているという、そういった形でよく使うデータとかを出し入れしていく、あの配置を変えていくということをします。また、クラウドにデータを置いていきますので、ストアシンプルから出るときに必ず暗号化をさせて、クラウドにデータを配置するということもできます。また、クラウドにバックアップを取るという機能は、一度取ってしまったら、あとはずっとスケジュール通り差分を取っていくという形にしますので、インターネット回線を使ってクラウドを使っていますけれども、なるべく回線負荷を、増やさないようにするような差分でスナップショットを取っていくような、そんなスケジュールを組むことができます。そうすると、最初にお見せしました、ビームさんのバックアップコピーテープコピーのところの、先ほどここは二次バックアップでまた別のストレージがあって、で、テープに落としてそれを例えばどっかに預けるっていうような、そういった絵だったと思うんですけど、ここを ストアシンプルに変えていただくと、クラウドと連携して同じようなことが、まあ、テープにするということはもうなくなるので、この部分をクラウドに置いておくということで、違う場所に保管しておくという意味に置き換えると、このストアシンプルとビームさんをうまく利用すると、先ほどのビームさんのご提案されているところもさらにまた違う形でご提案できるというのが、このビームさんとストアシンプルのコラボレーションという形になります。ちなみにストアシンプルはこのような形でストア、ビームさんの先ほどのご説明のような、例えば重複除去とか排除とか、それからあとは、まあ、ありましたけども、ストアシンプルも重複排除、それから、圧縮という機能があります。それから、バックアップの世代管理、何世代まで取れますとかってありますけども、ビームさんのように細かいですね、設定はできません。ですので、今日お話を聞いていただいている中で、ストアシンプルの良さとビームさんの良さというものをうまくコラボさせるには、ビームさん側の方で細かいこう、バックアップのポリシーを決めていただき、そのデータというものをストアシンプルに落としていただくことで、ビームさんからどんどんどんどん来るデータというものをストアシンプルが受けて、で、バックアップデータですので、溜まっていって、そして、新しいものというのがいわゆる最新になっていきますから、古いものでも取っておかなきゃいけないというバックアップデータはクラウドに行くという、なんか効率的な流れができていきます。で、クラウド側の方は、例えばストアシンプル側の方で、10テラというような最初大きなバケツを作っておいたとすると、もしじゃあバックアップデータがこう大きくなってきて、そして、だんだん、いっぱいになってきたときには、クラウド側の方の、このストレージエリアというものを仮想的に使っているので、ストアシンプル側の方でそのボリューム、ドライブの大きさとかそういったものを、ストアシンプルで変えてしまえば、特に何か弾をこうつない、追加するとかレイドを切り直すとかせずに、ボンと箱が大きくなるので、引き続きビームさんから送られてくるバックアップデータというものを貯めておくことができるというような、とても管理的にも、簡単でシンプルな、そういった運用が実現できると思います。はい、でここでちょっと、ストアシンプルの話にちょっと戻して、いきますが、Azure について今日皆様これからいろいろとお話を聞いていただいて、知っていただける機会になると思いますけれども、ストアシンプルというのは先ほどご覧いただいたように物理的な、ストレージハードなんですけれども、Azure の世界というか Azure のカテゴリーからすると1サービスとしてこのように定義されています。つまり、ストレージクラウドのサービスってやっぱり目に見えないサービスなので、皆さんがこうそのメリットを享受するためのこういう、ものだというふうなイメージがあると思うんですが、ストアシンプルは目に見える物理的なストレージでありながら、Azure の機能の一部として皆様にご紹介しています。でストアシンプルのを利用するのはこの Azure の、まあ、ストアシンプル機械として、ありますけれども、この Azure のブローブストレージという部分のサービスになります。 Azure いろいろとサービスあります。皆さんがよく多分こうイメージされるのは、クラウド上でコンピューターをこう立ち上げる、仮想サーバー立ち上げるとかって、こういうコンピューティングとかいうところが多いと思いますけど、 Azure はこのようにさまざまなサービスをご提供しています。その中でストアシンプルはストレージサービスというものと物理的なこの機械というものを連携させて、ハイブリッドなデータマネジメントというものを提供しています。はい、ここで、ストアシンプルについて簡単にまとめます。時間が余りますけど、まずこのような物理的なもので Azure ストレージと連携します。そして、iSCSI でつながりますが、10ギガポートを装備していますので、ファイバーチャンネルでの待機とかそういったものを考えながらというところも、このストアシンプルはパフォーマンスを維持できると思います。で、重複除去圧縮自動階層化の機能があり、そして、クラウドへのデータのバックアップを自動的に持っています。暗号化の機能を持っていますし、それから ここがちょっと今日ご紹介する時間がないかなと思ってたんですけど、簡単にご紹介しますと、仮想アプライアンスというものについても、対応しています。何でしょう仮想アプライアンスというのは。ちょっと戻しさせていただきまして、今ここにストアシンプルの物理的な絵がありますが、この Azure 上にですね、ストアシンプルのソフトウェアが立てられます。つまり、物理的な白いさっき見ていただいた箱のストアシンプルのソフトウェア版がこの Azure 上に立ち上げることができますので、例えばこの物理的なストアシンプルで作っておいたバックアップデータというものがここに存在します。で、昨日もちょっと地震がありましたけども、何かこう災害が起きた時に、ここにストアシンプルを仮想版を立ち上げて、でこちら側の方に、またサーバーを立てて、そうするとこのバックアップデータをこの仮想アプライアンスのストアシンプルにリストアして Azure 上でデータを再利用することができる。今日基調講演をお聞きになった方もいらっしゃると思いますが、ハイブリッドなクラウドの利用方法というのをお話ししてたと思うんですけれども、オンプレというものがありつつも、何か起きた時にクラウドでもデータを利用するという、まあ、一般的に言うと事業継続ができるというようなことを、このストアシンプルというこの製品サービスでも、実現できるような、そういったポリシーを持っています。でこの仮想、アプライアンスに対応したストアシンプルというのがこのストアシンプル8000というモデルになっておりまして、今我々が皆様にご提供しているものです。これもストアシンプルの、特徴の、一つになります。すいません、ちょっと戻りました。はい、であともう一つ、ストアシンプルが、Azure の機能の一つです、物理的ですけどサービスの一つですと散々言ってますけども、その証というか証拠として、ストアシンプルという機械を操作するためには、ストアシンプルによくこうああいったアプライアンスはブラウザを立ち上げて IP 打ってこう GUI でこうなんかいろいろ操作しますけど、ストアシンプルは Azure のポータルからその機械を操作するという方法をとります。つまり Azure のいろんなサービスを使うために、皆様が Azure にご加入いただきますとポータル画面が出てくるんですが、その下の方にストアシンプルという先ほど見ていただいたあのアイコンが見えています。もう今お使いのお客様も探していただくと、多分持ってらっしゃらなければグレーアウトした形で、まあ、触れない状態になってますが出てると思います。このようにストアシンプルは Azure の機能の一部としてご提供していますので、このポータルで設定ができる。そうすると何がメリットかというと、まず一元管理ができますというのはまあ見て明らかです。あとは、社内にある、あるいはデータセンターにある機械、物理的な機械を、ストアシンプルというものを触るのに、例えば、外からこう何か操作したいときに、社内のデータをの機械を触るのに、なんか VPN を貼るなんか、システム作っておいてとか、社内に入る方法を作っておいてということではなくて、 Azure にのポータルに行くにはインターネットさえつながっていればいいので、インターネット経由で機械を触ることができる。つまり管理者の方が必ず会社に入れるような何かこう回線がある場所にいなければデバイスを管理できないということからは解放されて、どこでもどんな形でもデバイスを管理し、設定をして、それからマネジメントすることができるというのが、このストアシンプルが Azure のポータルに統合された大きなメリットになると思います。そして先ほどちょっとご説明した仮想アプライアンスを使うことによって、こちらに書いてありますように、災害対策、それから事業継続というものをお考えになっていらっしゃる方多いと思うんですけど、短期間にシンプルに構築することができるというのがメリットになると思います。これはちょっとこんな形のものをこのようにシンプルにすることができますというのを最後にお見せしたいと思っています。これまであのようにバックアップ取りました、ディスクトゥディスク取りました、ディスクトゥテープ取りました、それをまたオフサイトに預けましたということをしていますが、この考え方をこのビームさんとそれからストアシンプルを利用することによって、よりシンプルでまた簡単にメリットのあるシステムに変えることができるというのが、このストアシンプルビームのコラボレーションということになります。はい、微妙な時間が残ってますけど最後です。でちょっと私の方からご案内したいと思います。先ほど申し上げましたように 向こう側の展示のところでストアシンプルを、物理的なものをちゃんと展示しておりますので、ぜひご覧になってきてください。ビーム様がお入りになってすぐそこのところにありまして、そこからちょっと斜め左側の方に歩いていただくと、まあ、壁にぶつかっちゃうんですが、行っていただきますと、これです。ちっちゃいですけどここにありますので、ぜひいらっしゃって、これですね、Azure サイトリカバリーとかですね、ちょっとこれが地味な感じで意外と先進なことやってるところがありますので、ぜひいらっしゃってください。私の方から以上になります。どうもありがとうございます。
自分の方からちょっと最後に一つなんですけども、今ちょっとお手元にアンケートをお配りしているかと思いますけど、そのアンケート回答いただいた方からプレゼント差し上げたりもしてますので、ぜひご協力お願いします。またブースの方でもプレゼント等をお配りしてたりしますので、ぜひ弊社の方のブースにもよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。